秋葉テクノクラブレポート。
今月の秋葉テクノクラブレポートは、先月6月8日に行われました第12回交流会の模様をお届けいたします。はじめに5月より秋葉原大ビルに入居されました東大総研のご紹介がありました。そして今月の交流会のテーマ、産業技術総合研究所産総研と鹿島建設によるグリッドコンピューティングの産業連携活動についてプレゼンテーションが行われました。まずはじめに秋葉原大ビルにこの5月から入居されました株式会社東大総研産業連携事業部マネージャー松崎さんにコメントを頂戴いたしました。松崎さんに質問です。東大総研は今後どんな事業展開をされていくのでしょうか。
世の中に出していくというのは、世の中の動きがどういうふうに、動いていて、そこにきちんとマッチするように出していってあげるというのが一番必要なことだと思うんですね。というのは、やはりいい技術が生まれてもそれが市場と合わなくて遅れしてしまうというのは非常に寂しいことですので、そのタイミングを、見極めて出していくというところだと思っています。
松崎さん、ありがとうございました。続きまして、今月の交流会のテーマ、産業技術総合研究所産総研と鹿島建設によるグリッドコンピューティングの産業連携活動についてプレゼンテーションが行われました。さて、ここで皆さんにお聞きいたします。皆さんはグリッドコンピューティングについてどのくらいご存知でしょうか。グリッドコンピューティングのことをニュースの言葉などで聞いたと思われますが、今回この番組ではグリッドコンピューティングについて分かりやすくお伝えしようと思います。まずグリッドコンピューティングって何なのか、東京大学先端科学技術センター特任教授瀬能先生に教えていただきました。
グリッドって言葉は割と耳新しい言葉だと思うんですね、ただなんとなく聞いたことあるけどよくわからないっていうのが皆さんの本当のところだと思います。で、研究者もですね、実はグリッドっていう言葉いろんな解釈があるんで、これが教科書的な定義ですよっていうのはなかなか言い難いですけれども、まず最初にグリッドっていう言葉はどこから出てきたかっていうとこうヒントになると思うんですね。それは何かっていうと、パワーグリッドっていう言葉から来ました。パワーっていうのはこれ電気のパワーのことなんですね。で、今我々電力を使ってますよね。コンセントにこうね、ソケットを差し込みや電気使えますから、我々その電気がね、これは福島の、発電所から来てるのか新潟の発電所から来てるかなんて全然気にしないでしょ。
そうですね。
ねえ、っていうのはどういうことかっていうと、電力に関してはどういうリソースからその電気が送られてきてるか分からなくても使えるぐらいの状況に今社会は進展したってことなんです。
はい。
だから日本だったらもうほぼどんな離島でも電力が使えるようになってますよね。で、こういう秋葉原をはじめとした都会ではいろんなところからの電力がたくさん来ています。しかしそれがね、グリッド、格子状、格子、縦横の格子ですね、格子状に実はネットワークが張られてるから、こっちで足りない時にはあっちから来るとかね、あっち側でトラブってるけどこっち側をぐるっと回ってくるとかいうことで、我々は電力を使ってるわけです。で、このグリッドということをコンセプト、つまり見方考え方っていうふうに考えてみると、他のことにも適用できるわけですね。この格子状になっていろんなところのリソースを、縦横に使うことができるよっていうふうに考えると、これ情報でも同じだね。例えばいろんなサーバーに別々のこうデータが入っています。で、それらはしかしネットワークを組むことによって一種のグリッドになるでしょう。そうすると A というサーバーに入っているデータと B というサーバーに入っているデータと C というサーバーに入っているデータを、あたかも一つのところから引き出すように、これはまあ今の言葉で言えばバーチャルですね。バーチャルな何か一つの総合サーバーから、引っ張ってくるように使うことだってできるじゃん。これを考えたのが、コンピューティングにおけるグリッドなんですね。そうするとこれは多分皆さんが最初に思い浮かべるのは、データではなくてね、計算機能も同じじゃないか。そうすると最近、グリッドでよく聞くのはパソコンをつなげてスパコン並みに使ってみよう、こういう話になるんだと思うんですね。で、確かに今このパソコンをですね、大量につなげてスーパーコンピューター並みのね、性能を出そう、あるいはそういう計算をしようということがたくさん行われるようになりました。で、有名なところではね、宇宙から来る電波が、これが単なる普通の自然現象の電波なのか、意図的にね、宇宙人がこう発信した電波なのか、こいつを解析しようっていう動きがあって、これは世界中のこう、そういうのが好きな人ですね、宇宙関係の 解析が好きな人たちが、パワーグリッドのようにコンピューターを全部ラインで結んでね、あ、まあ、もちろんインターネットに返すんですけれども、それで計算をして、で自分がパソコン使ってる間はそのパソコンっていうのは自分の計算だとか自分のいろんな仕事に使われるけれども、使ってない時は実はそこの中の CPU っていう演算機能が、使われて、そのデータをカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ計算してくれる。その計算結果は、集約されてその電波の解析に使われてる、こういうことですね。でこれは何も世界中の人だけじゃなくて、ある会社の中で会社のフロアにいる全員のパソコンをつないで、昼間はみんな仕事で使ってるけど夜は空いてるわけだから、その間にね、がんの薬の効果の計算をしようとか、そういうもので すごく使われるようになってきてますね。でこのことを、通常グリッドコンピューティングっていうんですけれども、何も今みたいなパソコンをつないで、スパコンにしようっていうことはほんの一例にしか過ぎないんですね。これがグリッドコンピューティングだと思うと大間違いで、いろんなことの可能性を増やすグリッドのシステムっていうのができてきました。
グリッドコンピューティングとは情報資源の共有化なんですね。瀬野先生ありがとうございました。さて本題に戻りまして、産総研と鹿島建設による産業連携活動について、実際に研究をなさっている産業技術総合研究所グリッド研究センター副センター長伊藤さんと、鹿島建設株式会社 IT ソリューション部次長高橋さんにお話を伺いました。まずは伊藤さんに質問、なぜグリッドコンピューティングを研究されようと思ったんでしょうか。
そもそもグリッドってもう世の中の流れとしてもうみんなそのグリッドに向かっていくものであるというふうに我々は考えています。新しく生み出されたものというよりも必要に応じてそれが生まれてきた、そういうその研究者たちがいろいろ集めた情報というものを研究者たちが共有できるような環境というのもグリッドによって提供できるもの、つまりその最近ではその遊んでいるパソコンをたくさん束ねてスーパーコン並みの性能を得るというふうに言われていることが多いんですけども、グリッドというのはそういうことだけを狙ったものではない、つまりその研究者がその限られた資源、そのコンピューターであるとかデータベースであるとかその大規模な実験装置であるとか、そういう限られた資源を共有するための仕組みとして考え出されたものなわけです。
続いて高橋さんに質問、グリッドコンピューティングを取り入れたことによって建設業界はどのように発展されたのでしょうか。
古くから、鹿島建設ではシミュレーション技術というものを、高度化するという取り組みを続けておりまして、そのシミュレーションにはやはり、コンピューターパワーっていうのは非常に、重要になってきてます。で、我々いつもそのコンピューターっていうのは日に日に進歩して性能がアップしていくので、できるだけ最先端の、コンピューターを導入しながら、シミュレーション技術を磨いてきたということであったんですけども、やはりその一つのコンピューター単体としてですね、の性能に頼るというのには限界があるなと、常々考えてたところに産総研さんから、グリッド技術があるということで紹介を受けて、やはりその単体としてのコンピューターじゃなくて、群として、先ほど伊藤さんがコンピューターを束ねてという表現しましたけども、やっぱりそういった形で、コンピューターの性能をさらに引き出すし、資源として有効活用するというのが重要だということで、研究というか適用を試しているというのが現状です。
さてここで再び瀬野先生に登場していただきます。今お話を聞いていてグリッドコンピューティングだんだん分かってきたんですが、このグリッドコンピューティングに似たサービスがもう世の中にありますよね。
我々が今面白いと思っているのはね、そういうコンピューティングだけじゃなくてこのグリッドというものの見方考え方が極めて、いろんな可能性を持ってるねっていうことなんですね。でどういうことかというと、コンピューターの世界じゃなくてむしろサービス側、我々の日常生活でいろいろサービス使ってますよね。医療サービス、教育サービス、それからいろいろ販売のサービス、そういうものを革命的に変える可能性を含んでいるんです。それはどういうことかというと、私がこのグリッドというものを最初に聞いたときに パッと頭に思い浮かべたのが赤ペン先生なんですよ、はい、赤ペン先生ってこれ受験生の人はよく知ってると思いますけれども、ね、あのベネッセさんがやられてるサービスで、この赤ペン先生、子どもたちが書いた答案に赤ペンでいろいろ添削してくれますよ ね、
すね。
あれ誰がやってくれるか知ってます？あれ赤ペン先生がやってくれるんだけど、赤ペン先生って何者だか。
やってましたけどわからないですね、
うん、あれはね普通の主婦の人が多いんです。で普通の主婦の人が、まあ、家事で、ね、大変だとかお仕事で大変だとかあるけれども、空いた時間にその子供たちの採点をしてくれるんですね。ということはほんのちょっと余った時間とか空いた時間を提供するわけです。そうするとそれをベネッセさんが全部集約して、あたかも一つであるその教育機関かのように、はい、使うわけですね。でこのことは一種のグリッドなんですね。どういうことかっていうと、分散した地域だとかいろんなところに分散した資源を、ね、ほんのちょっとかもしれないけど塵も積もれば山となるですから、これらをネットワークで結んでやればあたかも一つかのように、ね、使える。これがグリッドの考え方なんですね。
能先生ありがとうございました。最後に言いました、今後この研究はどのように発展されていくのでしょうか。
この後どこまでこう展開できるかっていうのはあるんですが、その我々の希望としてはさらに外部で提供してもらえる計算機と、梶間さんの内部のコンピューターの資源というのを統合して、で梶間さんのユーザーから見た時にはその違いというものをあまり意識しないでも使えるような、そういうそのフレキシビリティの高い計算機の環境を提供できないだろうか、そういったようなことまで。
伊藤さん高橋さんどうもありがとうございました。実際に現在の高層ビルの建築や設計に使われているグリッドコンピューティング、このグリッドコンピューティングますます発展していくことを願います。そしてね、昨今騒がれました耐震偽造問題や違法設計などがなくなり、我々の生活に20万と30万の安全がついてほしいと思います。秋葉テクノクラブに関する情報はホームページをご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp となっております。ぜひともチェックをお願いいたします。以上、秋葉テクノクラブレポートをお届けいたしました。